水嶋優の世田谷ファンタイム。今日も一日お疲れ様でした。こんばんは。2月7日金曜日午後9時になりました。もっと世田谷を楽しむ30分、水嶋優の世田谷ファンタイム。パーソナリティ水嶋優です。
アシスタントパーソナリティの善陽寺恭平です。
この世田谷ファンタイムは世田谷区 FM 世田谷 AT1 プロデュースがタッグを組んでお送りしてますよ。もう様々なね、世田谷の情報や魅力をお伝えして、もっと世田谷を楽しんでもらおうというラジオでありますね。しかしそれにしても善ちゃん、
はい、
1月がなんか短距離走の世界記録みたいな速さで駆け抜けてったね。
そうですね、
2月だよ。もう
2月ですよ。
どうする、
何がですか？どうするってことですか？
聞いた僕もよくわからない。さあ、あなたからいただいたメッセージご紹介しましょう。メールですね。こちらはラジオネームサブ様からいただきました。いらっしゃい。ゆうさん、ぜんちゃん、こんばんは。お二人に質問です。お二人は入浴時間は長いですか、短いですか？ちなみに私は短いらしいです。体洗って頭洗ってお風呂に浸かってですが、20分強で済ませています。これって短い？ぜんちゃんは？
あ、でも僕体とかもろもろ洗って30分、うん、で湯船使って30分です。
1時間も
入ってますよ。
前から？
前からです。
あ、そう。だって最近はさ、まあ家の事情もあるんでしょうけど、マンションとかアパートなんかで、はいはい、シャワーしか入らないっていう若い人も多いっていうよね。
ああ、やっぱりこうタイパ重視というか。
タイパって何？
タイムパフォーマンス、もう時間重視みたいな。
そのタイパがどうした？
いや、やっぱタイパでこう時間をもっと有意義に使いたいというか、こう湯船に浸かる時間があるんだったらもっと好きなことやりたいっていう人が多いんじゃないんですかね。
いや、だからほら、湯船が、はい、アパートにもともとないっていう人もいらっしゃるみたいだし、それからあってもなんかもうパッパーっと上がりたい、出たいっていう人もいらっしゃって、僕は割とシャワー、夏なんか特にシャワーだけの時多いな。
確かに、すいません、言われてみれば夏は湯船浸からないことも結構あります。
あ、そうなん。
はい、
1時間から5分に急に変わるの？
そこまでは変わんないですね。
まあだから20分というのはちょうどいい感じなんじゃないですかね。
そうですね、確かに、
と思います。ありがとうございました。この世田谷ファンタイム、あなたからの応援メッセージや感想などメールでも受け付けています。
はい、メールアドレスは834@fmsetagaya.com、 834@fmsetagaya.com です。 FM 世田谷ホームページのお問い合わせフォームからでも OK です。また X でも感想、ツッコミ、どんなことでもどんどんつぶやいてください。ハッシュタグはひらがなでセタファンです。
世田谷ファンタイムへのあなたの声お待ちしてます。水嶋優の世田谷ファンタイム、今夜最初のコーナーは世田谷ボイス。善ちゃん、
はい、
好きな花何？
僕、桜です。
桜？
はい。
ああ、まあね、
やっぱり節目じゃないですか。なんかこう春というか入学とかそういうシーズンにやっぱ見る花なんで、うんうんうん、やっぱり桜見るとまた今年度始まったなみたいな。
今年度ね。
今年度です、はい。
ああ、春が来るなと感じるのは？
ああ。梅ですかね。
そうですね。
ですよね。
やっと期待通りの答えを言ってくれたね。待ってたよ。もうこの季節になるとね、もう2月になると僕はやっぱり梅すっごい好きなんですよ、昔から。
はい、
なんで春来るなっていう喜びも含め、実は、はい、世田谷区で梅祭りが開催されるんですね。
梅祭り。
梅祭り、
はい。
明日2月8日から3月2日までのおよそ1ヶ月間、羽根木公園で開催される世田谷梅祭り。もう僕は世田谷区の中で一番好きな公園が羽根木公園ですから、はい、嬉しくて仕方がない、ね、どんなお祭りなのか、世田谷区北沢総合支所地域振興課の山本裕太さんと桜井英介さんが来てくれてます。こんばんは、いらっしゃい。
こんばんは。
ね、ラジオなんでうなずいただけで全くわかりませんので、もう一回いこうね、はい、こんばんは、いらっしゃい。
こんばんは。
こんばんは。
若いんだよね。実を言うと世田谷区の北川総合師匠って聞いたんで、はい、もうちょっとご年配の方がいらっしゃるかと思ってたんですけども、二人とも若い。おいくつ？
山本が26。
26、
はい、
はい、桜井さんは？
私、桜井、23歳です。
こ この間小学校出たばっかり。
はい。
おい、ガンガン乗ってきたな。いいぞ。はい。それで、出身はどちらなんですか、山本さんは。
私東京都の青梅市ってところになります。
なんで瀬戸ヶ谷で。
いや、なんか大学が世田谷にあって通ってたんですけど、ちょっとその縁で、はい、世田谷。
なるほど。はい。桜井さんはどこ出身ですか。
私新潟出身です。
はい、なんで途中の群馬とかさ埼玉で引っかかんないでさ東京の世田谷までいらっしゃったんですかお仕事で。
やっぱりちょっと世田谷って花があるなと思って、うん、そこで働きたいと思って世田谷に来ました。
ちょっと先輩の目を意識してない今山本さんの。山本さんが先輩ですよね。
そうそう、
何年目ですか。
僕今4年目です。
4年目、はい、桜井さんは
1年目です。
ああそうか、23歳ですよね。もう先輩に気遣います。
いや、もうめちゃくちゃ気遣います。
どんな先輩ですか。
ちょっと怖い先輩。
やめてよ。
もうちょっといいこと言いなさいよ。あなた公共のところだった。
とても優しい先輩でいつも
変わりすぎです。
180度変わってますよ。
まあいい。このお二人に今日は世田谷梅まつりについて伺いますが、羽根木公園、実は僕は十数年割と近所に住んでまして、うん、大好きな公園なんですよ、うん、まあ、他にも世田谷いっぱいいい公園あるじゃないですか、はい、いっぱいいい公園ありますけど、はい、僕はやっぱり自分の生活に近かったんで羽根木公園が大好きで、で年の春を感じるのはこの梅まつりだったんですよ、うん、梅まつり行くとなんか華やかな気分になって、今まで割とこう落ち着いた冬がずっと続くじゃないですか、12月1月と。それが、うん、梅まつり来るとあ今年も春来たなで、出店にその頃はあの盆栽の梅がとかいろんなあの花とかも木とかも売ってて、うん、僕は梅を買いに行ってましたので思い入れがとても強いお祭りなんです。でそれが明日から始まるんですよね、
はい、
あの公園は、梅の木って何本ぐらいあるんですか。
梅の木が約650本あります。
はー、管理も大変。
とても大変とお伺いしてます、
まあ、公園が管理してるんですけども、なんかあの土壌改良作業とか言ってこう結構土を耕したりとか定期的にやってると聞いてます。
いやだからそれだけやっぱりあのスタッフの方々が手間暇愛情をかけてやってくださってるから、毎年毎年見事な梅が咲くんですよね。僕でもあの羽根木公園で一番好きなの、子供たちがほら勝手に遊べるエリアあるじゃないですか、
はい、プレーパークです。
プレーパーク、
はい、
あそこうちの娘も随分世話になってましてね、いいよね、なんか放任主義だけど自己責任でやってねっていう趣旨が、はい、だそれをあの保護者の皆さんも分かってて、やっぱりずっと見守ってて、あ危ないなと思ったら親が注意しに行ってとか、はい、ちょっと手を貸したりとかいう中で子供たちが奔放に遊べるっていうエリアをあなたはご存知でしょうか。羽根木行ったらぜひあの梅まつりもですがプレーパークにもちょっと覗いてみてください。これが明日から開かれるんですが、催し的には今年の特徴とかあります。例えばお店とか。
そうですね、やっぱりお店としては、うん、あの梅にちなんだ食べ物などが売ってます。
何がありますか、う
ん、なんと梅大福があります。
おなんとって言われて何が出るんだろうと思った。梅大福、
はい、
ああいいだろうね、はい、ちょっと甘さとしょっぱさが、はい、ああいいバランスになってて、いや一番人気ですか例年。
梅大福はそうですね、例年一番人気の商品となってますが、
他には
他には梅ジャムっていうのもあって、
おー懐かしい、
は
い、
これ埼玉県の小越から持ってきてもらっているものになるんですけども、うん、はい、あのすごい、なかなかあんま私食べる機会ないんですけど、こういうあのこの機会
明日食べなさい。
明日ちょっと、はい、買ってみようかなと思うんです
ねえ。
他にはやっぱり珍しいものだと梅ニンニクとかがあります、
ね、梅ニンニク、
はい、
梅ニンニク
あんまりないと。
美味しいの。
美味しいです。
食べた。
自分も今年食べようと思います。
おいこっちょっと桜井さん、はい、美味しいですって言った後に自分も今年食べてみようと思いますという発言は、はいはい、それはあの区の方としてはどうなんでしょうか。
けどすごい美味しいって人気って話はお伺いしてます、
ね、先輩から、
はい、
山本さんはきっと食べたよね。
はい、
あ梅肉食べました。
あどうぞどうぞ。
美味しい美味しい。
先に言ってきてる
よ。
いいよいいよ。
美味しかった。
どんな感じなの。あんまりイメージできないよね。
そうですね、
ニンニクと梅でしょ、
うん、そうですね。ニンニク自体はすごいシャキシャキした感じのニンニク、はいはいはい、崩れた果肉があのいっぱいこう混ざってるような感じのニンニクですね。
他に何かありますか。これだけはなんかお知らせしたいっていう、皆さんがきっと楽しんでいただけますよっていう、
あれですね、ザラメかりんと
う、
梅干しザラメかりんとうっていうのがあるんですけど。
どういうこと。
あ、なんかこれ私ちょっと食べたことなくて、はい、なんでかっていうとこれあの久々に復活する商品で、
そうだって46回目なんだってねこの梅祭り、
はい、コロナの前までは売ってたんですけど、ちょっとコロナでいろいろあってあの、まあ、生産ができないってことで売ってなかったんですけど、ちょっと今年から復活できますよってことで、
何年ぶり、
3年ぶりですかね。
あ、そうですか、はい、それちょっと好きだなザラメもかりんとうも好きだな、
そうです、ね、
梅も好きだし、なんか他にもありますか。
ね、そうです、川場村物産展というものがあります、
うんうんうん、
はい、
それは何ですか。
世田谷区と縁組協定を結んでる川場村から物産展を出していただいておりまして、
はいはい、
1日なんですけども、2月16日に甘酒の配布や、うん、あと川場
配布ってことは無料ですか。
無料配布です。
素敵
素敵
ほうで
他にも川場村の人気商品のヨーグルトやリンゴなどが発売されますので、
だから梅だけではないということですね、
はい、
でもまあ梅がメインですけど、
はい、
他にもこの川場村さんたちのいろんな美味しいものも並んでますよってことですか、
はい、
ちなみに川場村というのは群馬県でいいんだよね。
はい、群馬県になります。
子どもたちに向けたイベントもやるんですって。
はい、騎馬隊乗馬体験などができます。
え、うん、馬に乗れるの。
馬に乗れます。
羽根木公園で、
はい、
へえ、
騎馬隊の、
はい、
あの綺麗な白い、
はい、
白馬警視
庁の、はい、
に乗れるの。
乗ることができます。
え、おじさんダメ。
おじさんはダメです。
はい、分かりました、それはじゃあ詳しいことはホームページかなんかで分かるんですよね。
そうですね、はい、詳しいことはホームページからご覧になりますので、
はい、予約は必要なんですか。
はい、事前に申し込みが必要で。
あ、そうなんだ、
はい、今年度からインターネット上での申請になりましたので、
うんうんうんうん、
詳しくはパンフレットやホームページをご覧になられたらと思います。
で、逆に予約しとけば乗れるんだもんね。
これ事前申し込みの先着順で。
事前申し込みが先着、
100名しか乗れないので、
うん、だから予約は早いもん順ってことだから、
はい、
早く確認していただいて、はい、早く申し込んでいただいてですね、はい、その代わり予約ができれば必ず乗れるってことですね。
乗ることができますので、
はい、他には、
はい、あと、ま、2月の24日に、行われるんですけども、はい、松原小学校の子どもたちが、梅ガイド、あの梅の案内をしてくれるイベントがあります、はい、松原小学校の多分4から6年生ぐらいの子が、ま、梅一つ一人一つずつ、勉強をしてくるの でその梅の前に立っていますので、うん、声かけてくれればあのその梅の説明をしてくれると思います、
1日だけですね、2月の24日10時から、
はいはい、
これあの場所はどのあたりなんですか。やっぱり梅林のあたりですか。
梅林にあのいるので。
あ、そう、はい、24日雨降んないといいね。
去年がそれこそ雨で中止になってしまった。
あ、そう、はい、今年は大丈夫でしょう。
信じてます。
あ、じゃあもう一回ゼンちゃん、
はい、
スケジュール確認しましょうか。
はい、世田谷梅まつり第46回世田谷梅まつりは2月8日土曜日から3月2日日曜日まで開催しています、時間は午前10時から午後4時まで。会場は羽根木公園、最寄り駅は小田急線梅ヶ丘駅から徒歩5分、うん、京王井の頭線東松原駅から徒歩7分
なるほど、
はい、小田急線世田谷代田駅から徒歩10分
だそうです。10分で行ける。
そうですね、それくらい
だって一駅分じゃん。
あ、でも結構あの地図見たんですけど結構多分10分ぐらいで行ける距離だと思います。
うんて、第46回世田谷梅まつり、世田谷区北沢総合支所地域振興課の山本さんと桜井さんにお話を伺いました。明日から大変でしょうが皆さんスタッフは、
はい、
そうです。
でも皆さんに楽しんでいただくために梅を、
はい、
楽しんでいただくために頑張ってください、
はい、
1ヶ月間、
はい、
約ね、
はい、
頑張ってね。
頑張ります。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上世田谷ボイスでした。さてここであなたにお知らせがあります。世田谷区 FM 世田谷 AT1 プロデュースの共同企画として4月の5日6日に千秋直美さんの朗読劇を上演します。善ちゃん情報お願い。
はい、千秋直美さんの元マネージャー小林一郎さんの小説を原作とした朗読劇千秋直美沈黙の理由、
うん、
会場は北沢タウンホール、上映は4月5日土曜日14時の回18時の回、4月6日日曜日12時の回16時の回の全4公演です。出演者は2チームに分かれていて、ブラックチームは水嶋優さん、三木真一郎さん、柚木涼香さん、中尾流星さん、レッドチームは関俊彦さん、畑野渡さん、常松あゆみさん、中尾流星さんです。
これ面白いキャスティングでしてね、
うん、
この原作の古賀さんの役を、
はい、
の若い頃をミキさんが演じて、
はい、
まあ割と何言葉選ぶな年を重ねてからが同じ役を僕、
はい、
で、レッドチームはこの古賀さんの若い頃を波多野さん、
はい、
で、僕と同じ世代になった時に関ちゃんという、はい、一つの役を若い時と割と年配になった時の役を二人で演じるって、うん、いや初めてなんだけど、うん、面白いなと思ってさ。
面白いですね。で
この間あの古賀さんにお会いしたんですよ、
はい、
そしたら一番こう雰囲気似てんのはミキちゃんでした。
あ、そうなん
だ。だから僕ちょっと見た感じ違うんだけどな、でも頑張ってみようかなって感じかな。
楽しみですね。
そこら辺も楽しんでいただけるといいですね。
はい、現在はカンフェティ、チケットピア、E プラス、楽天チケット4つのプレイガイドで先行チケットの抽選申し込みを受け付けております。各キャストの出演日、チケットの販売スケジュール、購入方法など詳細は81プロデュースの公式ホームページでご確認ください。
知ってる？世田谷。さあ、世田谷に関するいろいろな情報やニッチな知識などをクイズ形式で出題します。
はい、
もっと皆さん世田谷を楽しんでくださいね。
はい、それでは問題です。
おいよ。
今回は羽根木公園に関する問題です。
なんだか楽勝だな。
おー、
いいだったなお
い。では、先ほどご紹介しました、うん、世田谷梅まつりの会場羽根木公園ですが、うん、実はこの羽根木公園からは、うん、とあるものが発見されています、うん、それは次のうちどれでしょうか。3択です。1番、旧石器時代の石器、あの石で作ったナイフとかですね。で2番、縄文時代の土器。
わか
る。3番が古墳時代の権力者のお墓。さあどれでしょう。
それ歴史に詳しくないとわかんないって感じしない？もうかん、え、何？もう一回言って。弥生？縄文？
旧石器時代の石器が1番ですね、うん、で2番が縄文時代の土器、うん、3番が古墳時代の権力者のお墓です。
お墓ではない。
お墓ではない。
一番なんだっ
け。一番が旧石器時代の石器です。
石器どんなやつ。
石で作ったナイフとか、ああいうのですね。
2番が、
2番が縄文時代の土器です。
土器か。
はい、
土器。
土器
2番。
2番ですね。正解は2番、縄文時代の土器。正解です。
羽根木か博士と呼んで。
羽根木、ミスター羽根木博士ですね。じゃあ、現在の区立羽根木公園に位置する根津山遺跡から縄文土器が出土しているとのことです。約1万数千年前の縄文時代早々期前半のもので、世田谷区で最古の縄文土器と言われています。
あ、そうなの。
はい、今は遺跡の痕跡はちょっと見られないとのことなんですけれども、うん、まあ、これだけ古い、まあ、土器が出土していると、この公園からすごいですね。ちょっと感心、感傷に浸っちゃいました自分で。
たまにはいいんじゃないですか。以上、知ってる世田谷のコーナーでした。さて、今月のテーマはあなたが一番好きな花とその理由を教えてくださいでしたね。早速いただいてありがとうございます。これはニックネームアンコロムさんよりいただきました。いらっしゃい、こんばんは。私の好きな花は梅です。
ん、
私の家には大きな梅の木があるのですが、毎年おばあちゃんが自家製の梅干し塩分少なめを作ってくれるんです。うん、これ自分でこう量決められるのいいっすね。
いいですね。
もちろん咲いた梅も可愛らしくて大好きなのですが、私は花より団子かもしれませんね。笑いとか言ってますか。花より梅干しですね。
羽根
いいっすね。
いいですね。
いや、だってさ、自分でその塩分調整できるでしょ。
そうですね。
もうすごい羨ましい。で他にもね、だから私はこの花が好き、その理由は例えば桜吹雪だったらさ、嬉しい思い出、それからちょっと寂しい思い出もあるでしょうし、うん、割とひまわり畑なんかもね、
あ、いいですね。
いいよね、あの高いひまわりに囲まれてね、うん、迷路みたいになっちゃっててね、
うんうんうんうん、
といって秋もまたコスモスもいいですしね、その理由があるじゃないですか、それぞれに。僕は梅です。やはりまず、
うんうん、
なんでやっぱ梅はね、春を感じるからかな。やっとこれからこう、なんだろう、ちょっと我慢してたものがふわっと溶けるかなっていう気分になれる。善ちゃんは。
僕はやっぱり桜ですね。
うん、桜何？
やっぱりあの節目
というかやっぱ新学期とか、うんうんうんうん、ああいう新年度が始まる時ってやっぱり
卒業式もあるじゃん。
まあ、でも僕はなんかこう気持ちを新たにしようっていうイメージの方が強いですね。
まあ、最近遅いしね、割と4月の後半だったりするもんね。そうなんですよ、桜がね、東京は。
そうなんですよ、うん、だからなんかこうよし今年1年今年度も頑張ろうってなりますね。
あの新1年生が桜吹雪の中を保護者の方に連れられて、はい、手繋いで歩いてるところなんか本当かわいいよね。
いいですよね、あれ本当に。
そんな思い出、あなたの思いも乗せてぜひこちらにお寄せください。
はい、メッセージの宛先はメールアドレス834@fmsetagaya.com、 834@fmsetagaya.com です。 FM 世田谷ホームページのお問い合わせフォームからでも OK です。また X でもどんどんつぶやいてください。ハッシュタグはひらがなでセタファンです。メッセージテーマのほか応援メッセージ、私たちへの質問、番組の感想、何でも OK です。皆様からのメッセージお待ちしています。
まだ X でどんどんつぶやいてくださってはないようなので、
そうですね、
割とあ同じ方だっていう時もあるので、うん、ぜひお待ちしております。はい、さあ最後のコーナーいきましょう。
全ちゃんの今日の丸
々。おお、張り切ってんね。
張り切ってますよ。では今日のコーナー、あ知らない方もいらっしゃいますもんね。このコーナーは私蓮陽寺恭平が何か面白いこと、気になること、お得な情報などその時に旬なテーマをピックアップします。制限時間30秒で分かりやすく解説プレゼンするコーナーです。
今夜は何？
B リアルです。
は？ B リアル？
B リアルです。
B なんとかっていうなんかあの歌い手さんのグループは知ってるけど、
僕はちょっと存じ上げない。
あ、そうですか。いきます。はい、スタート。
B リアルとは1日1回ランダムな時間に届く通知に合わせて写真を投稿する SNS アプリです。最大の特徴は通知が届いてから2分以内に写真もしくは数秒の動画を撮影して投稿しなければいけないこと。アプリ内で撮影した写真を加工編集もできないことから日常の一部を切り取ったリアルな瞬間を友達とシェアできる映えない SNS として Z 世代を中心に人気なのだそうです。ありのままを切り取った次に来る SNS、 ゆうさんもぜひチェックしてみてください。
うん、要は映えないのをわざとするの？
そうなんですよ。なんかあの今こうしてますよっていうのを本当に何も加工なく撮るとか動画を撮ったりするっていうのがなんか流行ってるらしいですよ。
僕加工したことないけど。あ、まあみんな今加工するんだね。
そうですよね。やっぱこういうアングルでとかこういう構図でやっぱ撮り直ししたりするんですけど。
だからその逆もまた真なりみたいなアプリなんだろうね。B リアル。
B リアル
というんだそうです。
はい。
あっという間にお別れの時間となりましたね。お相手は僕水嶋優と
善陽寺恭平でした。
水嶋優の世田谷ファンタイムではまた来週の金曜日午後9時に お耳にかかります。ここで噛むか僕。